皆さんこんにちは。心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、あなたがあなたらしくいられるような心が安らぐメッセージをお届けしています。はい。今日もね、いただいたレターにお答えしていきます。手術がね、不安ですという方のご相談、そしてメッセージですね。はい。こちらもご紹介したいと思います。ぜひね、最後までお聞きいただきたいんですが、最近ね、ちょっとまた、配信のあり方とか、まあ、僕がこれから何をしていきたいかみたいなのをいろいろ考えたり、自分の感覚をね、確かめたりしているところなんですけども、ちょっとこの渡辺夫婦の二人ごとの配信スタイルを、若干変えてみようかなっていう気がしまして、実験的にね、やってみたいと思います。って言っても、そんな大した変更ではないんですが、今、日火木の17時公開ということで、週3回投稿してるんですけども、日木の17時の週2回にしてみよっかなって思ってます。で、今までまあ20分ぐらい、まあ20分ぐらいって言ってもなんだかんだ、20分過ぎてることが多いんですけど、20分ぐらいの放送を週3回ってしてたのを、30分ぐらいの放送で週2回っていうことで、回数は減るんですけども、なんやろ、その収録時間というか、配信時間自体はそんなに変わらずに、回数が減って時間が長くなるみたいな、まあそんな感じでちょっとやってみようかなと思ってます。僕自身のまあ撮り方とか喋り方とか、なんか週3投稿よりもなんか週2で30分ぐらいみたいなね。なんかその感じでちょっとやってみようかなっていう考えが降りてきまして。まあ、昔ね、そういう時期もあったんですけどね。週2回投稿みたいな、時期もあったんですが、まあちょっとそのスタイルにね、もう一回してみようかなっていうことで、やっていきたいと思います。まあ日曜とか火曜とかね、木曜の17時っていうスタイルも、前からそうやってるっていうだけで特別意味はないんですけどまあでも、あ、日曜やから二人ごとやとかね、木曜日やからとかね、そういう風にこう生活にね染みついていらっしゃる方もいらっしゃるかなと思うので、まあ時間とかはね別に変える今んとここう理由がないので、据え置きそのままということで17時公開で日曜日とまあ木曜日ということで週2回投稿にねしてみようかなと思います。でまあやってみてまたなんかちゃうなとか、もっとこうしたいなとか出てきたらまた変えたりするかもしれないですけど、まあ配信自体は、定期的にね、更新していきたいと思いますが、そのねやり方とかの細かい部分をねちょっといろいろ確かめているところですので、まあそのつもりでねご了承いただければと思います。はい、というわけでね、今日の本編いきたいと思います。はい、鍋友ネームゆなさんですね。レターをご紹介します。渡辺夫婦さん、たそちゃん、こんにちは。こんにちは、ゆなと申します。いつもラジオ拝聴しています。楽しい時間をありがとうございます。早速ですが、今の不安を聞いていただけると幸いです。近々尿路結石を取るために全身麻酔で手術をします。手術自体は2回経験しておりますが、どうしても怖くて不安でたまりません。全身麻酔1回、腰椎麻酔1回、2回ね、手術は経験しているということですね。私の性格上、ネガティブな方に考えてしまって、麻酔がかからなかったらどうしよう、術後が痛すぎたらどうしようと不安がつきません。どうか同じ経験をされた方や渡辺夫婦から励ましの言葉をいただけないでしょうか。レターを送らせていただきありがとうございます。まだまだ暑い日が続きますので、渡辺夫婦、たそちゃん、鍋友さん、ご自愛ください。はい、レターありがとうございます。もう不安でたまりませんとねおっしゃっていただいているのにね、鍋友さんも含め皆さんご自愛くださいっていうね、お言葉をかけていただいてありがとうございます。まあほんまにね、不安でたまらない、不安がつきません。怖いですよね手術。僕はね全身麻酔は経験したことなくて、局所麻酔っていうんですかね、その意識は全然あって、その痛みがある部分だけ効く麻酔で手術したことは高校生の時にありました。 なんかね、心臓にちょっとなんか生まれつきっていうんかな、こう先天的ななんかこう動悸がしちゃったりとかねするやつちょ正式な名前忘れたんですけど、なんかそういうちょっとイラン神経みたいなのがあって結構バクバクしちゃったりみたいなのがあって、それをまあカテーテル手術っていうんですかね、こう足の付け根から手術のね管をバーって通して心臓のところをこう手術するみたいなねやつで、足の付け根のね血管通したりするので、そこを手術ね麻酔して痛みがないようにってやったんですけど、いやー僕もね高校生の時でね初手術初入院っていう形で、ちょっと不安はやっぱりあったな。麻酔もやっぱ経験なかったし、で意識あんのもやっぱちょっと怖くて、なんかその心臓をバクバクこう人工的にさせて、人工的にっていうかな、こう誘発させて、ほんであここやっていうのを確認して、ほんで焼き切るみたいな手術やったんで、逆に僕の場合意識ないとダメみたいな感じで、だからもうめっちゃしんどいんですよ。でこう、あ、入り、こう、手術ね、始まりますとか言って。で、痛みは確かにないんですけど、こう、カテーテルのこう、来る感じとかがね、うわ、なんか、うわ、なんか、うえ、みたいな感じになったりとか、ほんで実際バクバク刺したりするのもすごいしんどかったし、焼きますとかで、うえ、みたいなね、なんか耐えながら、やってたな、なんかそんな記憶が、未だにね、残ってたりもするんで、まあ結構体も、負担かかったし、心理的にもね負担は大きかったな。手術ってやっぱりね、大変ですよね。ね、しかも尿路結石ってことで、ね、手術をしますってことなんですけど、手術するまでの間もね、おそらく尿路結石で痛い思いをしたりね、苦しい思いもされたんじゃないかなーなんて思ったりもします。あ、ちなみにね、全身麻酔の手術っていう点では、妻のね、ユミハーンが、経験してまして、これが、流産がね、あった時の手術になるんですけども、体験をブログにね、まとめています。今から、2年ぐらい前の話になるんですけども、手術のね、体験っていうのを、こと細かに、自分のその気持ちとか、状況とかも含めてエッセイでまとめてくれてるので、直接はね、関係ないかもしれないんですけど、もし何かね、励みになればと思いますんで、説明欄にね、そのブログの URL も貼ってるので、よかったらね、見ていただければと思います。ユミは全身麻酔で、麻酔して、ほんまにもうなんか一瞬の出来事らしいですね。不思議なもので。その間、やっぱ意識がないんでね、もう一瞬やったってね、言ってましたけど。もしね、何か、勇気がね、こう感じていただければなぁなんて思います。で、ぜひね、これ鍋友の皆さんにもね、同じ経験された方とかいらっしゃいますかっていうことなので、よかったらね、ゆなさんに何かお言葉をね、コメント欄なんかで活用いただいてね、かけていただければ、あるいはこうレターでいただければ、僕がね、読み上げることもできますんで、ぜひね、お言葉いただければなと思います。尿路結石ね、なられた方もおそらくいらっしゃるんじゃないかなと思いますし、そうじゃなくてもね、全身麻酔なんかで手術をされた方、手術の不安をね、感じられていた方いらっしゃるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、よろしくお願いします。はい。でね、僕からね、じゃあ、ゆなさんに、何か、励ましというか、励みにね、なるようなことを、こう、お伝えできないかなーなんて考えているんですけども、よかったら、そうですね、わかんないですよ。ゆなさんにとって、僕が、今から話すことが、効果的か、いい効果があるかっていうのは、もう、ゆなさん自身の感覚なので、わからないんで、必ず聞きますっていうわけじゃないんですけど、もしやってみて、あ、なんかちょっと楽になるかもっていうのであればいいなっていうふうに思ってますので、そんな感じでね、もしなんか、大したことないなって思われたら合ってないね、やり方やったんかもしれへんし、そういう感じでね、ちょっと受け止めてほしいんですけど、僕が思ったのは、ゆなさんね、どうしても怖くて不安で、 たまりません。不安でたまりません。そして私の性格上ネガティブな方に考えてしまって不安がつきません。はい、そうおっしゃってるんですけど、不安でたまらなくて不安が尽きないんやったら、一回ね、その脳で考えてるというか、頭の中にある不安をやっぱ外に出してほしいなって思います。一回全部出してほしい。このレターでも、麻酔がかからなかったらどうしよう、術後が痛すぎたらどうしよう、等ってね、まとめられていらっしゃるんですけど、等じゃなくて、などなどじゃなくて、もう全部、全部出てきた言葉、全部、単語でもいいですよ。単語でもいいし、怖いとかね、痛そうとかね、不安とかでもいいし、具体的に麻酔がかからなかったらどうしよう、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、全部ね、出してみたらどうですか？多分、いつかつきます。いつか尽きると思う。不安がつきません、たまりませんっておっしゃってるんですけど、実際に例えば紙に喋ってもいいし、書いてもいいんですけど、じゃあ例えば書いてみますか。なんかこうね、大きい紙用意してくださいよ。で、ペンを用意して、出てきた言葉、全部書いてみる、全部書いてみる。多分、いつかペン止まると思います。止まらなかったらごめんなさい。延々書き続けて、もう、一向に止まりません。やったらもう、逆に言うと止まるまで書いてほしいぐらいなんですけど、いつか止まるんちゃうかなって思うんですよ。あ、もうなんか出し切ったぞ、みたいな。もうこれ以上ないわ、みたいな。そこまで、一回出してほしいなって思います。頭の中でぐるぐる考えてると、同じこと何回も不安に思っちゃうし、なんかもうほんまに無限の不安。それこそ不安が尽きない。なんかもう底なしの沼であったり、出られないアリ地獄だったり、渦の中にいる、あるいはなんやろな、こうもやのかかった暗いね、霧がかったなんか樹海を歩いてるよとか、まあいろんなねイメージあるかもしれないですけど、僕はなんか悩みとか不安でうわーっていろいろ考えてる時って、なんかもうほんま出口がない、つかみどころがない、どうしようっていうイメージになってちゃうんですけど、そういう風に自分の今見えてる視界で考えてると、ほんまに出口ないし、なんかもう今どこにいるのかわからんし、どうしようってなるんですけど、ちょっと視点を変えてみる、それが一個頭の中でうわーってこうぐるぐるぐるってなってるのをちょっと外に出してみるっていうことをしてみると、意外と例えば、あ、不安尽きたぞと、もう書き切った、あ、これが私の不安なんやって一枚のね紙とかに収まってるわけですよ。でするとちょっと冷静になれたり、あ、こんだけかみたいな。もう無限にね、もう不安に囲まれてる、出口ないかのように見えたけど、まあ、意外と A4 一枚で収まったんやみたいなね、のが別のこう見方になったりするかもしれんし、書いて外にアウトプットすることでちょっと冷静にね、その不安、あ、意外と不安言うてるけど大丈夫そうやなとか、あ、これはまあ一応書いたけどそんな気になってないなとか、そういうのも見つかるかもしれないですね。まあこれはね、やってみないとわからんし、やって自分がどう感じるかなんですけどね。うん。で、その出した不安をもっとポジティブに考えようとかね、いや大丈夫大丈夫とかじゃなくて、自分で受け止めてほしいですね。ああ、こんだけ不安感じてるよね、怖いよね、私こんだけ心配してるよねっていうね、そういう心配事がねある、不安が尽きないと思っちゃうような自分を受け止める、認めるっていうことをねしてみてほしいなって。で、その上で余裕があったら、その出た不安に対して自分でできることとどうしようもないことっていうのをちょっと分けてみてほしいんですよ。できれば余裕がありそうやったら、例えばこのレターに書いてる麻酔がかからなかったらどうしようっていう不安ありますね。これは自分でどうにかできそうですか？どうしようもないことですか？麻酔がかかるかかからないかは自分ではもうどうしようもないですよね。 もうそれはもう先生次第じゃないですか。まあ、あるいは麻酔の得意な先生にお願いするっていうことは自分でできることかもしれないです。実はユミハーンはですね、あの麻酔が得意な先生にぜひお願いしますっていうのを、もうあらかじめ麻酔がねかからんかったらどうしようとかいう不安がすごいあったから、もう麻酔科のね、ちゃんとした先生、ちゃんとしたって怒られますけど、まあ、自分が信頼できると思う先生にお願いしますっていうのをちゃんと伝えといて、その先生に実際やってもらって、まあ、無事大丈夫やったんですけど、麻酔がかかるかかからんかは自分の体やからね、こうコントロールするにも限界あるかもしれないですけど、自分が信頼できる先生に頼むことで麻酔がかからなかったらどうしようっていう不安が軽減できそうやったら、それはやってみてもいいかもしれないですよね。だからかかるかかからんかは当日の自分の体次第なんで、どうしようもないかもしれんけど、得意な先生にお願いするっていうのは自分でできることかもしれんしね。例えば術後が痛すぎたらどうしようっていうのを書かれてるんですけど、痛すぎるかどうかはもう分かんないですよね。これはもうどうしようもないことやと思います。痛いか痛くないか、痛いけど耐えれんのか、痛すぎてめちゃくちゃ苦しいのかどうかは分からん。今までの経験でそういうねことがあったのかもしんないですし、意外とマシやったね麻酔の経験もあるかもしれんし、まあ、でも今回がどうなるかは分かんないんでね、それはもうどうしようもないですよね。痛すぎたらどうしようどうしようって考えててもどうしようもないことなんで、じゃあ自分ができることって何やろうと。例えばもし痛すぎた時にこういう準備をしてたら安心できんなとか、もし痛すぎた時にこういうものが手元にあると痛みが和らぎそうやなとか、こういう工夫があったらいいなとか、あるいは痛すぎる時に誰かにいてほしいって思うんやったら、その人に、手術後はそばにいといてほしいっていうのを事前にお伝えして、予定もちゃんと開けてもらってそばにいてもらうっていうこともできるやろうし、なんか自分のお気に入りのグッズがあってそれがあると安心するんやったら、それを準備しておいてもいいかもしれんし、それは自分でできるじゃないですか。でも痛いかどうかわからないんで、それはどうしようもないことじゃないですか。っていう風に、なんか不安っていうのがあった時に、こう漠然とね、はい不安っていうこう、こう不安ですっていうねものを全部背負っちゃうと、もうほんまにしんどいし、もう出口のないね、もうどうしようもない、どうしたらいいんだろう、そんなね思いに苛まれちゃうんですけど、意外と自分の外にバーンって出してみたら紙一枚で収まったりとか、不安が尽きないと思ったけど、あ尽きたみたいな体験ができたりもするし、その悩み一つ一つに対して自分ができることって何やろう、どうしようもないことって何やろうっていう、こう現実と妄想の区別をしっかりして、自分ができることはしっかりやろう、ここまで準備したんやから、あとはもうどうなろうが、まあもうその時ならな分からんよねっていう、まあ一つの諦めっていうかね、諦めるっていうのは明らかに見るっていう言葉からできたみたいな話もあるんでね、現実なのか、この不安は現実なのか妄想なのか、自分ができることは何なのか、どうしようもないことは何なのかっていうのは明らかに見るね。まあそういうちょっとアプローチを試してみられたらどうかななんて思ったりもします。もし良さそうやなって思ったり、実際やってみてあなんかちょっと楽になったっていうのがあればいいなって思うし、それはね試してみられてご自身でちょっと確かめて、いただければななんて思います。まあね、不安はもう不安やと思います。そら手術ね、大変なことですよ。自分の心と体にとって大変なね、出来事なので、不安をね感じるのはほんまに当然やと思うし、まあ、だからこそなんやろな、こう不安に余計にね、ただでさえ大変なことが待ってるのに余計不安でね押しつぶされちゃうんじゃなくて、こういい意味でねこう備えて、手術をね無事終えてほしいなっていうのをすごくね願ってます。はい、 ので、まあこうしてね、不安でたまりませんっていうメッセージいただけるのもまたユナさんにとって、ね、これがだから一つのアクションですよ。ありがとうございます。これをね、一人で抱えちゃったらもう不安の出口一切ないですからね。その、こう不安の出口の一つにこの二人ごとのレターを送っていただくっていうのをしていただいたのは、なんかまあ、嬉しいって言うとちょっと語弊あるかもしれないですけど、僕としてはなんか嬉しいなって、そういう場でね、あれてよかったなーなんて思ったりもします。はい。手術頑張ってください。応援してます。はい。では続いてですね、スタンド FM メンバーの方です。鍋友ネーム、リンさん。はい。こんばんは。いつもお二人のラジオを聞いています。今日は質問や相談ではなく、お気持ちをお伝えしたくてレターを送りました。文章を書くのが苦手なので読みづらいところがあったらすみません。実は先日、陽子さんのセッションを受けました。はい、陽子さんっていうのは、まあ、山下陽子さんで、僕らがお世話になってる、カウンセラーであり、柔道整復師の体の先生でもありっていうね、方なんですけども、セッションを終えましたと。カウンセリングですね。ちょうど昨年夏から陽子さんのカウンセリングを受け、1、2ヶ月おきに継続して受けていましたが、今回はバタバタしていたり、日程が合わず4ヶ月ぶりだったのですが、実は順調な日々を過ごしていました。もともとは夫との仲を良くしたいという思いからのカウンセリングだったのですが、今では以前より夫婦仲も良くなり、仕事も順調です。夫婦喧嘩もすごく上手くなりました。笑い。わかりますよ。この夫婦喧嘩が上手くなるっていう感覚はすごいわかります。上手になるんですよね。この空いてしまった4ヶ月の間、なぜうまく進んでいたのかというと、陽子さんにもお伝えしましたが、陽子さんのおかげとお二人のラジオのおかげです。日常生活の中でふとした時に、陽子さん、大吉さん、ユミハーンさんがラジオで話している、本当はどうしたいん？怒るぐらいどうなん？泣きたくなるぐらいどうなんという声が聞こえてき、自分に問いかけることができたからだと思います。いやー、これはもうすごいですね。セルフカウンセリングですね。うん。前までだと夫にもすぐ怒るから、湯沸かしポット、ディファールと言われていました。もうね、ボタンを押すとすぐお湯が沸騰する瞬間、湯沸かしポットですね。それが無意識のうちに問いかけたり、一旦冷静になって少し咀嚼してから夫に思いを伝えたりすることができているからだと思いました。これが夫婦喧嘩が上手くなったっていうことですよね。本当にお二人のラジオが私自身の生きやすさにつながっていて、ラジオがトレーニングになっています。本当にお二人のラジオは有料級です。ありがとうございます。とにかく感謝の気持ちをお伝えしたくレターを送らせていただきました。 YouTube の頃からずっと見ていて、でお二人が大好きで、大阪住みなので奈良のイオンとか行くときは会わないかなーってキョロキョロするぐらい、いつかお会いしたいなと思っていました。今年に入ってからお二人に会うことが夢だったのですが、目標になっていました。あ、夢から目標になったと。その後心のシェア会などオフ会を開催されていて、もしかしたら夢が叶うかもって思っています。人前で話すのが苦手なので、心のシェア会も少し勇気がいりますが、日程が合えばいつか参加したいと思っています。その時はよろしくお願いします。長々とすみません。これからも無理のない範囲でラジオを続けていただけると嬉しいです。どんなお二人も応援しています。はい。リンさん、レターありがとうございます。いやー、もうめちゃくちゃ嬉しいですね。なんかラジオやっててよかったーってね。こういう言葉をかけてもらえるとほんまに励みになります。なんか、ねえ、なんか一応こう配信してるわけですけど、なんか、聞いてくれる人っているんかなとかね。なんか意味あんのかなとか、そういうの思ったりすること、別に悩んでるわけじゃないんですけど、なんか、ほんまに最近なんかこういう レターいただいたり、オフ会とかで直接ね、言葉をかけてもらったりして、あ、そこまで思ってくれてたんみたいなことって結構あるんですよ。なんか自分の思ってた、いや、それはね、なんか、助かりましたとかね、これで、悩みが晴れましたっていうね、方もいらっしゃるんやろうなとか、そういう声もね、聞いてるし、渡辺夫婦さんね、大好きですって言っていただけてありがとうございますっていう話なんですけど、自分の思ってるのよりも、はるかに、なんか、ほんまにありがとうございますみたいな。あ、そこまで思ってくれてたんですかっていう、もうずっとね、見てくれてる人もいますし、 なんかもうこれはね、誇張じゃなくてほんまに命が救われましたっていうね、命を救っていただきましたみたいなことを言っていただいたりもして、なんかあそこまでこう受け止めてくださってるんやみたいなを、なんかすごく感じますね。まあもうラジオはね、ずっと続けていきたいなって、僕が喋れる限りずっと続けていきたいなっていう、まあ、ライフワークのね、一つとして、なんかやっていきたいなって、そう思えるのも、やっぱりこうやってフィードバックをね、感想とか、メッセージをね、こういただけるからっていうのもあるので、ほんまにね、このリンさんの気持ちは嬉しいです。ありがとうございます。で、いや、で、ほんで、良かったなって思うんですよ。なんか、僕らのラジオとかがきっかけで、まあカウンセリング受けられたり、そういうのでこう自分のほんまの気持ちってなんやろ、怒っちゃったりイラってした時に、イラッとするぐらい私はどうしたかったん、どうして欲しかったんみたいなのをこうセルフで問いかけてね、これだからカウンセリングじゃないですか。これを1対1とかでやるのがカウンセリングで、ほんまの気持ちをね、確かめていく、自分で掴んでいく、そのねお手伝いというか一緒にねいさせてもらうのがカウンセラーだったりするんですけど、もう心の中に自分のカウンセラーがいる状態ですよ。これねやっぱほんま最強で悩み事は生きてる限り絶対尽きないんですよ。人と関わって社会で生きてる以上、悩み事がこれから一生なくなります。一生幸せですはなくて、やっぱ悩む時もあれば落ち込む時もあるし、悲しいこともあるし、まあ、それが人生ですよね。喜びだけじゃなくて悲しみやら、そういうちょっと一見ネガティブなね、感情もあるからこそ人生の、幅が広がるというか、深みが出るというか、だからこそ生きる楽しさっていうのもあると思うし、悩み事は尽きないんですけど、まあ、こういうふうに自分の心の中に、自分のカウンセラーが育ってくると、悩み事に対しても悩みにくくなる。前まではめっちゃ落ち込んでたけど、自分の気持ちをつかむのが得意になってくると、一回落ち込んでもすぐ、あ、それぐらい自分こうやったんや、あ、今こんなこと感じてるんやっていうのがつかみやすくなる。で、夫婦喧嘩が上手になるっていうのもすごいわかるんですけど、前までやったら、例えば、夫にイラッとした。で、イラッとして、イラッとする気持ちを、引きずって、ちょっと、なんか嫌な態度取ってみたりとか、睨みつけたりとか、ちょっと無視する感じにしてみたり、もう分かってよみたいなね。分かってよ、分かってよっていう、プリプリみたいな。で、そのプリプリっていうのを見て、夫もなんかだんだんイライラしてきて、なんなんそれみたいな。こう、また余計なことで、ぶつかって、なんかどんどん喧嘩が大きくなっていってみたいな、まあそういうのってよくあると思うんですけど、自分の気持ちをつかむのが早くなると、そのイラプリプリイラはあるんですけど、イラってした後に、うわ私ほんまこうしたいんやとかね、それぐらい今私こう思ってんねや、じゃあそれをしっかり伝えようってなって、ちょっとイラッとしちゃってんけど、実は今こういう風に思っててんっていうのを伝えれる。で、それを伝えてもらえると、相手の方も、あ、そんなこと思ってたん、実はその時自分はこう思っててって言って、そういうなんか、本音の確認し合える話し合いに発展するじゃないですか。で、それを確認できると、あ、そうだったのね、仲直り、ちゃんちゃんって言ってなるんで、こう、まあ、無駄なって言うとあれですけど、余計なもプリプリ分かってよみたいなのがなくなったりとか、こうまた別の喧嘩に発展していったりね、なんかそのイライお互いイライラモードで過ごすから、些細なことがまた喧嘩の火種になったりするじゃないですか。なんかそういうのでこうだんだん災害が大きくなっていくみたいなのが減ってきたりとかね、なんかもうほんまに気持ちつかむの早くなって、喧嘩しても仲直りが早いとか、喧嘩に発展する前にお互いの気持ちが確認できて喧嘩にならずに済むとか、僕ら夫婦もほんまに最近はそういう感じです。なんか喧嘩らしい喧嘩ってもうほぼなくなったかなっていう、お互いね、お互いカウンセラーですし、イラッとしたりすることあるんですけど、気持ちを話す、気持ちを確認するっていうのは、二人ともすごく上手くなったかなって思いますね。ね、良かったですね、ほんまに。 で、あーそのね、奈良のイオンとか行くとき会わないかな。会えるかもしんないですよ。奈良のイオンはなんか、割と、おること多いので。まあ、奈良に住んでるとね、イオンに行かない人はいないぐらい、もう、イオンが、もうイオンで成り立ってますからね、奈良は。それは言い過ぎかな。まあまあ、ね、もしかしたらいつか会えるかもしんないですね。あ、見かけた人はね、全然声かけてくださいよ。渡辺夫婦さんってね、大輝さん言うて、こんにちはって聞いてますって。まあ、しれっと確認していただいてもいいんですけど、全然声かけていただくのは嬉しいので、はい。ぜひ、もし見かけたら、声をかけていただければと思います。っていうのと、心のシェア会ですね、オフ会もいつかご参加ね、いただけることをお待ちしてますので、はい。またこういうね、リンさん自身のいろんな気づきとか、気持ちとかを、直接ね、聞かせていただける機会が来るのを楽しみにしてますので、これからもね、よろしくお願いします。はい。というわけで、今回の放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございます。まあ、やっぱなんか30分ぐらいを目安にして週2回はありな気がしますね。今回はまあ30分ね、ちょっとって感じですけど。なんか僕の今のペースには合ってる気がするので、まあ、しばらくは日曜と木曜の17時、5時公開っていうことで、ちょっと週2回投稿でやってみようかなと思いますので、まあ、今後もね、ながら聞きで、車の運転中であったり、最近はね、ワイヤレスイヤホンなんかも、ね、ありますから、こう、イヤホンつけて、散歩したり、通勤通学の途中でね、聞いたり、何か作業をしながら、家事をしながらね、聞いたりっていうので、生活の中にね、入れていただければ嬉しいなって思います。よろしくお願いします。はい。というわけで、レターもね、引き続き募集してますので、ぜひね、お寄せくださいっていうのと、あ、そんだけですね。はい。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。